生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の3時15分から、帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者をゲストにお招きし、生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。本日はこのお二人にゲストで来ていただきました。早速自己紹介をお願いします。
皆さんこんにちは。私、京都市役所文化市民局文化芸術企画課の徳良と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく広瀬と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、お二人にこちらのイベントの案内をしていただけるということで、東アジア文化都市2017京都というイベントなんですよね、はい、かなりね大きなイベントだと思うんです。これ私ね、もうすでにポスターを地下鉄のいろんな駅で見ました、
はい、
白と赤のねかなりインパクトのあるポスターですけれども、一体、はい、この東アジア文化都市2017というのはどのようなイベントなんですか？
はい、東アジア文化都市という事業、まあ、なかなか聞かれたことない方も多いかと思うんですけれども、はい、
東アジア文化都市、はい、
日本と中国と韓国の政府が共同で、はい、まあ、文化交流を通じて3カ国の友好を深めていこうという、まあ、国家プロジェクトなんですけれども、うん、はい、まあ、それぞれの国から一つの都市が選ばれまして、はい、まあ、その都市同士が文化交流イベントとか、その都市の中での文化芸術イベントをこう1年間ずっと展開することで、はい、まあ、東アジアの相互理解と連帯感をこう高めていったりとか、うん、それかまあその開催した都市がそのイベントを通じて文化を中心としたこう発展を目指していこうという、まあ、そういう事業なんですね、はい、で、はい、まあ、京都は2017年の開催都市に、うん、まあ、日本の代表として選ばれまして、
はい、
で中国の方は湖南省の長沙という町で、その韓国は、はい、テグ広域市という町が、はい、一緒に事業を開催する都市として選ばれました、う
ん、じゃあ2017年は京都と中国の長沙、あと韓国のテグ広域市のこの3都市なんですね。
はい、はい、そうです。
はい、かなりね大きなイベントということなんですけども、1年を通してということなんですよね。
はい、そうですね、
はい、まずはその開会式典として、これはいつ行われるんですか？
はい、今年の2月の18日土曜日に、岡崎のロームシアター京都メインホールの方で開催いたします。
はい、ロームシアター京都、1年前にできたところですね。
そうですね、
岡崎の、はい、はい、2月18日ということなんですけども、一体今この開会式典ではどのような催しがあるんですか？
はい、まあ、オープニングとしまして、まあ、京都が世界に誇る京都市交響楽団によるオープニング演奏、うん、それから日中間の文化交流公演ということで、
はい、
まあ、日本はおのおの若手の能楽師の方と、あと現代美術家 の, 山上幸宏さんという方とのコラボレーションの能、うん、舞台を開催いたします、うん、それから中国の調査、それから韓国のテグからも、はい、それぞれの都市を代表する芸能団に来日していただきまして、同じ舞台で舞台公演をすると、うん、それから最後京都出身で皆さんよくご存知の、はい、ロックバンドのくるりが開幕を記念したコンサートを開催してもらうということになっております。
なるほど、開会式典だけでこの盛りだくさんな、こんなに盛りだくさんですね。
はい、
最初の花火はドンと大きく上げようと思ってます、
はい、この若手の能楽師の方と、あと現代美術家の方による作品ということなんですけども、これすごく私気になるんですが、
はい、
普通の能とは違うんですか？
お能はお能としてやっていただくんですけれども、はい、そのお能の背景になる部分に、うん、現代美術家の山上幸宏さん、この方鉛筆とかですごく緻密なこう絵を描かれてですね、うん、でそこにこうプロジェクターとかでこう動画を映し出すような、それをこうミックスするような作品を主に制作されている作家さんなんですけれども、
はい、
そのまるでこう、まあ、昔お能というのは基本的に能楽堂というのは外にありますので、うん、まあ、そういったところでやっている風景ということをこう背景に映し出しながら、前では実際にこの斧をやっていると、まあ、そういう非常にこう美しい舞台が 展開されるというふうに思います。
じゃあ伝統芸能とこの現代美術の融合がここでは見られるということなんですね。
そうですね、もうまさにこう京都らしいというかいう形でやりたいなというふうに思っております。
そもそもその京都自体がかなり文化芸術っていうのはね、いろいろなものがありますよね。伝統芸能はもちろんですけども、漫画とかアニメとかも京都って有名ですよね。
そうですね、毎年岡崎の方で京都漫画アニメフェアっていうのことで、非常にたくさんの方に来ていただいておりますし、また漫画ミュージアムということで、これも国外の方にも非常に人気があるスポットとして広く認知されてますけれども、そういう幅広い京都の文化を今回の事業を通じて、国内外に発信していこうと、もちろん京都の市民の方にもこの機会にたくさん触れていただこうということを考えております。
なんか秋頃にですね、漫画アニメ部門、それから音楽部門、現代美術部門、舞台芸術部門、4つの部門の集中的に実施するコア機関事業というのを設定しまして、でそこで一番この事業が盛り上がるタイミングというのを持ってきてます。はい、
なるほど。ちょっと1年を通してっていうね、かなり大きな企画なので、リスナーの皆様もこう1年を通していろいろなイベントがあるっていうのをね、しっかりとホームページなんかでもねチェックしていただけたらと思うんですが、まずその一番最初、開会式典が2月18日に行われるということなんですけども、これはその参加させていただくにはどのようにしたらよろしいですか。
はい、ただいまですね、1月31日までの期間で、京都いつでもコールというところで、お申し込みを受け付けております。
京都いつでもコール、電話番号も教えていただけますか。
はい、電話番号が、京都0756613755、おかけ間違いのないようにお願いいたします。
じゃあここに電話をしたら申し込みできるということなんですね。
定員が1700名、小学生以上の方で、小学生は保護者の同伴が必ず必要ですと。参加費は無料ということで、先着順ではなくてですね、抽選をいたします。ですので1月31日、以降にならないと当たりかそれかちょっとわからないんですけれども、
抽選の結果はどのように教えていただけるんですか。
はい、当選した人も、外れた方もですね、こちらからおはがきで、お伝えをしますので。
わかりました。ではまず気になるっていう方は1月31日火曜日まで申し込み、京都いつでもコールで受け付けてくださっているということなので、電話番号0756613755までまずは電話をしてみてください。しかもね、この能とかで見るのにやはり、お金って必要になってくるじゃないですか、普通だったら。
そうですね、
今回はこれは無料ということなんですね。
そうですね、たくさんの方にやはり今回の事業を契機に文化芸術に触れていただきたいという思いが非常に強くありますので、無料という形でたくさんの方に来ていただきたいなというふうに思っております。
どうしても私もこういう伝統芸能と聞くと興味はすっごくあるんですけども、敷居が高いというか、まだまだこうなんて言うんでしょうね、若者がこうね見に行くっていうのもちょっと敷居が高すぎるなって思ってしまうんですが、今回はこうやってね、無料でやってくださるということですし、たくさんのね学生の方とかも学生の方とかも伝統芸能にちょっと触れていただきたいですよね。
そうですね。
他にはその開会式典の後も随時いろいろな企画があるということなんですよね。
はい、そうなんです。それ以外にもオープニング授業でですね、授業が複数ございまして、3月5日の日曜日に、京都調理師専門学校において、日中韓の食文化シンポジウムを行います。日中韓に共通した食といえばお米がありますけれども、それをテーマとした講演ですとか、あと家庭料理、日中韓の、実演試食会なども予定してます。
じゃあこの食のシンポジウムに参加したら、日本と中国と韓国の、食文化を体験できるっていうことなんですね。
そうですね。
豪華ですね。これは申し込みとかは、
こちらも京都いつでもコールでですね、2月の3日の金曜日から、募集を始めまして、2月26日、日曜日まで、お申し込みを受け付けてます。で、140名お申し込みを、これは抽選会、抽選で、これも お申し込みを受け付けてまして、で、はい、こちらはちょっと費用がかかるですね、1500円、うん、参加費としていただきます。
なるほど、はいはい、あと食のシンポジウムですね、
はいはい、でそれから3月19日の日曜日に、会場が京都芸術センターでですね、
はい、
伝統芸能公演ということで、はい、例えばその日本の狂言と中国のその伝統芸能である変面、うんっていうもののコラボレーションの、はい、からくり人形という演目の、うん、あのご鑑賞いただきましたり、あと日本の音楽邦楽、はい、それから韓国舞踊、
はい、
それからまた中国の楽器の2個とかですね、そういった日中間の、はい、楽器であったり音楽であったり舞踊であったり、そういったもののコラボレーションの公演も見ていただくことができます。
日中間の伝統芸能のコラボレーションなんてなかなか見ることできないですよね。
なかなかないと思います。
ねえ、はい、このなこれならではじゃないですか、このイベントならではですよね。
そうですね、
やっぱりいろいろ、まあ、政治的なところとかではいろんな課題があったりもするんですけれども、うん、まあ、文化の面ではもう古い昔からそれぞれ関わってきて、うん、まあ、なってきている3カ国ですので、はい、まあ、今回の授業を契機にそういう伝統芸能とかいろんな分野でコラボレーションをして、うん、まあ、3カ国の友好につなげていきたいというようなことがあって、うん、まあ、こういった講演をまた用意していきたいなというふうに思っております。
しかも今回、まあ、こうコラボレーションするっていうことなので、まあ、このストーリーなんかもオリジナルっていうことなんですかね。
そうですね、今回狂言と中国の変面という、はい、まあ、伝統芸能があるんですが、うん、まあ、そういったコラボレーションをしまして、まあ、新作の狂言、まあ、今回しか見れない新作の狂言というのを、うん、今計画を準備をしております。
はい、楽しそうですね。これ中国の変面ってあれですね、お面がどんどんパパパって変わっていく。
そうです、あれすごいんですよ、どうなって変わるのかが全然わからないんです、
う
ん、近くで
見ててもマジック見てるみたいですよね。
すごいんです、
はい、これが生で見られるということなんですね、はい、こちらはどのように参加させてもらったらいいですか、
は
い、
こちらはですね、京都芸術センターで、申し込み受付を募集してます、はい、申し込み期間1月25日の水曜日から3月の18日の土曜日までですね、
はい、
受け付けてます。電話ですとか芸術センターの、ウェブサイトで、
はいはい、ウェブサイト、はい、もうね盛りだくさんすぎて、しかもね日にちも本当に1年間を通してっていうことなので、はい、まずは皆さんウェブサイトを見ていただきたいですよね。
そうですね、あともう一つ、はい、ま、ぜひとも今回ご紹介したいイベントが、はい、この開幕式典よりも前にですね、はい、あるんですけれども、1月29日の日曜日に、
うん、
ちょうどロームシアター京都の1周年記念イベント、はい、今もう開催中なんですけれども、はい、その最終日にですね、東アジア文化都市2017京都の PR ブースと、うん、あと日中間 の、はい、文化体験ですとか、
はい、
パフォーマンス、中間のパフォーマンスを行う、そういった催しを行いたいと思っています。場所はそのロームシアターなんですけれども、
うんうん、
中国の例えば切り絵の体験ですとか、
はい、
韓国の、お面作り、
韓国のお面、
はい、それから中国や韓国の伝統衣装の体験ですね、チャイナドレスとかモンゴル民族の衣装とか、そういったものの体験、
はい、
なんか も、もう無料で
、はい、開会式よりも前に、
そうですね、
1月29日日曜日に企画あるんですね、
はいはい、お子様も楽しめて気軽に予約なしでお楽しみいただけますし、で屋外ではちんどん屋さんの、はい、パフォーマンスですとか、あと中国の民族舞踊のパフォーマンス、はい、それから韓国はプンムルノリというですね、
はい、
4種類の楽器を用いて、
うん、
豊作とか韓国総裁の時に演奏されるような、そういった、はい、まあ、打楽器による演奏会っていうのも開かれますので、ぜひぜひ見に来てください。
盛りだくさんですね、はい、1月29日日曜日、こちらの PR イベントは、朝の10時半からスタートですかね、
はい、10時半から夕方の4時半まで行っております。
はい、こちらも、ロームシアター京都で、
はい、
はい、ちょっとねもう盛りだくさんすぎて、もうコーナーの中だけでは伝えきれないですよね
そうですね
いやもうこれはぜひ皆さんまずはホームページを見ていただきたいです。どのように検索したらいいでしょうか。
はい、はい、検索エンジンで東アジア文化都市2017京都と打ってください。そうしましたら一番トップに 出てまいります。そこをクリックしていただくと、はい、今あの東アジア文化都市に関係する事業でですね、うん、あのこんなことやってますっていうことが詳細な情報入手していただけると思います。
はい、まずは東アジア文化都市2017京都で検索ですね。
はい、
はいはい、赤と白のねあの分かりやすいもう目立つカラーがポイントですよね。はい、はい、ありがとうございます。では何か最後に一言あればお願いいたします。
あのこの授業を通してあの、まあ、中国韓国の文化にこうあの理解していただくということもそうなんですけれども、やっぱ京都っていい街やなっていう、京都の文化が、ね、あの素晴らしいなっていうふうにあの日常 の, あ, のありふれたそういったところもなんか再発見していただけるようなそんな機会になる1年になればいいなと思ってます。
はい、はい、もうこれから、ね、いよいよ始まりますからね、はい、素敵な1年京都で、ね、皆さんぜひ体験していただきたいと思います。はいはい、ありがとうございます。今日のゲストは京都市文化市民局文化芸術企画課担当係長でいらっしゃる徳良理恵さん、そして、同じく、文化芸術企画課担当でいらっしゃる広瀬一郎さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。